結構長々とやってしまいましたね。
うん、そうっすね。話すこと何もないと思ってたんですけどね。
軽くアフターショーはやりますかね。
アフターショー行きますか。
ネットの調子が前よりいいですか？
ハブを変えたんですね、
うん。
そのルーターをオンハブってのにして。
はい。
それがすごいいいんですよ。
どっちのモデルですか？
ですね。TP リンクの方ですね。
2個目の方ですかね。
最初のやつで、
はいはい、
TP リンクと ASUS でしたっけ？
そうですね。
うん、ASUS の方が2個目のやつで、原発みたいな感じのシェイプしてるんですね。うん、で、そっちの方がいいなと思ったんですけど、ASUS のロゴが、上にあるんですね。2個目のやつは。うん、なんで、それはいまいちかなっていうんで、TP リンクの方にして、で、それに変えたんですけど、まあ結構いいですね。
お
何がいいって、前まではそのエアポート、タイムカプセルかな？タイムカプセルエアポートをルーターにしてたんですけども、うちの角っこの部屋までは全然レンジが足りなくて、
うん、
途中にそのもう一個エアポートエクストリームを置いて、で、それでブリッジしてレンジエクステンダーみたいにしてて使ってたんですけども、まあそれでも、リーチするときとしないときとがあったりとかです。まあ結構調子悪かったんですね。
うん、
で、それオンハブにしたら、もう一発で角っこの部屋まで通じるようになって、すごく快適ですね。
なんかハードウェア的にすごくいいですかね？そういう届きやすいっていうのは。
ハードウェア的にはそのチップ的には2年くらい前のチップらしくて、まあスループットもまあ波くらいなんですけど、まあいいのはそのアンテナがでかいアンテナついててですね、アンテナアレイっていうんですかね。こうでかいアンテナがついてる分、本体の筐体も、まあそれなりにでかい、まあ 1.5 リットルのペットボトルよりは小さいか。1リットルのペットボトル分くらいの大きさになりますかね。
あ、結構でかいですね。
うんうん。まあただその、見た目のデザインがいいんでですね、こう、1リットルのペットボトルがドカンと置いてあっても、なんでしょう、オブジェ的なですね。おこの壺は美しい、みたいな感じで。で、気にならないんですね。まあ、そこがいいですね。
まあ、確かに、その、普通ルーターとかって部屋の隅っこに置いちゃうんで、
うん、
電波の届き方を考えると、あまりいい場所ではないですよね。
そうそう。本当だったら、こう、お茶の間の机の上にドンと置くべきような。もんなんですけどね。
それ考えるとその原発デザインで ASUS ロゴがバッて入ってるのはあんま良くないかもしれないですね。
そう、 ASUS ロゴはちょっといまいちですね。なんでまあ逆原発デザインの方がおすすめですね。
うん、
で、あとはあのセットアップが簡単にできるようになってて、コンパニオンアプリが、まあ、iOS とそれから Android かな、 iOS 出てんのかな、出てて、そのコンパニオンアプリから設定が全部できるんですね。
うん
うん、というのがすごくいいっていうのと、で、あとは箱がすごく良くてですね、なんでしょう、アンボクシングエクスペリエンスがすごくいいですね。箱がですね、ティファニーの箱みたいなですね、このティファニーカラーの箱にですね、こう、無意味にマグネットがついてて、開けるときにこう、なんて言うんでしょう、引っかかりがある、高級感のある開き方がするとかですね。まあ結構この2、3年で、アメリカのプロダクツの UX もすごく良くなったなっていう気がしますね。
うん。
うん。
TP リンクが作ってるんですよね。
TP リンクが作ってまして、まあ、Google が設計して ODM に近いんじゃないですかね。ちょっと詳しくは知らないですけども。
その最後のエクスペリエンスのところは Google がやってるんですかね。
うん、多分そうですね。まあ、比率がどれくらいかはわかんないですが。
うん、
まあ、でもその1個のコンパニオンアプリで、その2モデルサポートしてますんで、
はあ、
まあ多分アプリはあれですね、 Google が作ったんですかね、
うん
うん、
さっきの本編で話したローキンミニもなんか箱がすごいおしゃれで、
うんうん、
余計なものは一切入ってないし良かったですよ、
うん、いいっすよね、
うん、そういうの増えましたね、
うん、まあもちろん Apple がその道を切り開いたわけですけど、
うん、
他の会社もなかなかいい感じになってるってのは
確かに、
うん、いいなっていう気がしますね。
僕は最近、前も話しましたけど、 Zen Pad っていう、あの iPad mini みたいなタブレット、Android タブレット使ってますけども、
うん、
まあそれも Asus ロゴの主張激しいですね。
ああ、
うんうん、あの本当に表面の下にバーってあるんで、まあ黒いテープでも貼ろうかって思わざるを得ないぐらいに主張は激しいですね。まだ貼るまで至ってないですけども。
うん、まあその辺はちょっと微妙な会社もありますね。
うん、僕は今 T モバイルにもらったルーターを使ってますけども。
ああ、無料でもらったって言ってましたね。
そうですね。
うん、
まあでも、あんまりこう届かないっていう問題は経験してないですけども。ただ周りでもね、まあ、ドリキンとかも、オンハーブにしてすごいつながりが良くなったって言ってたんで。
うんうん、
まあ、ちょっと困ってる人はいいかもしれないですね。
まあ、おすすめですね。
っていうか、日本で使えるんですかね。
日本でまだ出してないんじゃないですかね。
うん、
まあ多分電波法とかその辺の認証とかいろいろ掘り出していくと
ちょっと面倒ですよね。
はい、あるかと思いますけども、
うん
うん、まあぜひ日本で出たらおすすめですね、
うんうん、
その Wi-Fi のルーターって、まあ、Apple Extreme AirPort 日本でしと何でしたっけ、
AirMac Extreme ですか、
エアマックエクストリームか、
うん、
まあまあデザインなかなかいいですけど、他の Wi-Fi ルーターって何でしょうね、カンブリア紀のこの生き物みたいなオパゲニアみたいなデザインのがほとんどねこうマッドマックス自動車的っていうんですかね、あ、まあそんな感じのデザインのに比べるとすごくいいですね、
うん、
こう昨日クリスマスプレゼントで自分用に買って開封したばっかりなんですけど、まあ見るたびにですね、あ、これは美しいという、
ああ家族からのクレームもないですかね。
あ、今のところないですね、
うんうん、
まあそれもいいですね。
でも本当に部屋の中央に持ってきちゃうと、まあ、それはそれでケーブルとかは取り回さないといけないですよね。
ああ、まあそうですね、まあ部屋の中央っていうのはまあネタですかねとまあとあとは、ちょっと1回、2回、5ギガのアンテナが途切れるときありましたかね、うん。ちょっとその辺気になりますけども、まあ、まだ長い間使ってないんで、わかんないですね。
まあでも今日、これもそうですよね。そのルーター経由ですよね。
うん、そうですね。
まあいつもに比べると途切れたりすることは今のところないので、
うんうん、
良い感じはしますね。
おー、いいですね。で、あとは、おまけとして、Bluetooth ですね。BTLE のアンテナと、それから、Zigbee っていうんですかね。IoT 用の、Wi-Fi トランスファーもサポートしてるんでですね。なんでしょう。ホームオートメーション用の IoT 用のハブにも、いずれなるかもしれないっていう。なんで、まあ、普通のルーターよりも、まあ、なんでしょう。ちょっとお得な機能もついてるっていうことありますかね。
なんか Google I.O. で発表してたやつですかね。
あ、そうですね、そうですね。
まだ何も機能は実装されてないけど、そういうハブにとして将来使えるかもよってことですか？
うん、布石は打ってあるっていう。まだ機能はついてないけど、ハードウェア的にはついてるという。まあちょっと中途半端ですけどね。うん。いやー、最近あれですね、トゥットゥルーってのを見てますね。
あ、いいですね。この電波の仕方がいいですね。
ええー。まだ途中までしか見てないですけども。8話かな ?9 話かな、それくらいまでですね。
シュタインズゲートね。
なかなか。
8、9あたり一番ちょっとだるい頃じゃないですかね。
うん、そうですね。まあそのだるさがいいっていう
です、ね。あ、そうですか。でも10話、11話あたりから結構爆速で。
おそうですか、
展開していくと思うんで面白いですよ。
おじゃあ楽しみにしてます。
はい。僕はシュタインズゲートゼロっていうその続編の、プレイステーションのゲームがあるんですけども、直哉さんが間違って買った PS ビータ版をこの間もらいまして、先週収録の後に反省会を寿司屋でやったんですけども、その時にもらいまして、今ちょっとやり始めてますね。
ほうほうほう。
ただあれサウンドノベルゲームなんですけども、まあほぼゲームとしてやることはないんですよ。
うん。
基本的に紙芝居なんで。
ボタンを押すだけ。
そうですね。で、まあ途中でそのメールとか、まあ、今 LINE のアプリみたいなやつがあるんですけど、それを操作することによって、それがトリガーになって、話の展開が変わっていくっていうことなんで、まあ、ほとんど何も操作する必要がないですね。で、オートモードっていうのもついてるんで、まあ勝手に進めてくれるモードもあるんですよね。
ほうほう。
っていうので、まあやってたんですけども、基本的にまあ2回ほどやったら途中で寝落ちしちゃいましたね。
2回クリアして。
違います、違います。最初の30分ぐらいで気づいたら寝落ちしてて、ものすごい話進んでて。
あ、そう。
あれっつって
。
まあクイックセーブでなんて、要所要所で勝手にセーブしといてくれるんで、戻れるんですけども、まあちょっと危険ですね、あれは。
ああ。まあ確かにノベルゲーが軽くなってきたってのはちょっとありますね。
うん。
うん。まあシュタインズゲート見てて、まあすごく懐かしいというか、こう昔、秋葉原に毎日通ってた時期があってですね。
そうなんですか。
ええー。御徒町に廃ビルがあってですね。地上げにあった廃ビルがあって。で、そこの屋上に掘ったて小屋があって、そこでゲーム開発をしてたっていう時期があって。で、その廃ビルには、こう、居座り屋っていうんですかね。こう、地上げに対抗して、また別のヤクザが住んでるとかですね。結構カオスな空間だったんですけども。まあ、その辺の、その、昔を懐かしく思い出しましたね。でですね、ちょっと、電波の話をしてもいいですか？
いいですよ。
ちょっと電波強度が強いんでですね、こう、電波に弱い方には要注意ではあるんですけれども、その、まあ、なんて言うんでしょうね、シュタインズゲート、その SF としてすごく面白いっていうのはあるんですけれども、
うん、
まあ、一つ、これは、こう、重要かもなというのは、シュタインズゲート的な世界をどう現実のものとして生きるかというですね、課題というかですね、話が一つあると思うんですね。
はい。
でですね、ちょっとアフターショー用に撮っておいた話でご紹介したいのがですね、はい、ニック・ボストロムっていうですね、UK の哲学者の方がいるんですね。
はい。
まあ、UK っていう時点でちょっとあれなんですけれども
。そうなんですか。
まあ、それ、まあ、それは置いといて。ニック・ボストロムという方がですね、まあ、時々 TED とかで話をしてるんですけれども、過去2回くらい話をしていて、10年くらい前に TED で話して、ニックさんが話したところがですね、人類の3つの課題という話を彼がしまして、
うん、
これどういう話かっていうと、まあ、長期的に人類にどういう課題があるかという話で、まず一つは、人類の寿命が問題であると、寿命をどうにか伸ばさないといけないと、まあこれそうだなっていう気しますね。こうエリック・シュミットとかもその、人類の長寿命化に投資してるわけですし、まあこれありかもなというですね、
うん、
で二つ目の課題としてはまあカタストロフィーというか地球がなくなってしまうような、種の絶滅が問題であると、
うん、
で種の絶滅を防ぐような手を考えないといけないと。まあそうかもねという。で、三つ目の課題としては、人類のその物理的な限界そのものが問題であると。その人類を超えたスーパーヒューマン、その、人間を改造してですね、人類でないものにして人類の限界を超えていくことが必要であるというですね。この辺あたりで、まあ、相当ハイブローなですね、こう、説を唱える学者さんでですね、まあ、聞いてる人もちょっとポカーンとする感じはあるんですけれども、
うん、
まあ、そういう話をテッドでしてる方がいまして、でですね、その、ニック・ボストロムが最近唱えてる話でですね、シミュレーション仮説というものがあるんですね。
はい。
これ、どういうものかというと、僕たちは、私たちは、もしかすると、すでにマトリックスの中にいるかもしれないと。ドーンとですね。なんだってっていう感じなんですけども。これはその、まあ、手順を追って考えていくと、なるほどという感じになるんですけども。まあ、この宇宙の中に、まあ、知的生命体っていうのは、まあ、人間以外にも多分いるだろうと。まあ、いくつか数があるだろうと。いいですよね。で、まあじゃあそういう知的生命体がある程度のそのスキルというかある程度の何でしょう発展段階に達したらまあまず何でしょうシミュレーテッドワールドを作るんじゃないかとまあ例えば人間もそのオキュラスを持ってバーチャルリアリティの世界に没入していくようにですねその段階に達しつつあるわけですよね ということで、ある程度進化した知的生命体はシミュレーションワールドを作るだろうと。
うん、
で、そのシミュレーションワールドの中で、さらにシミュレーションワールドが作られるだろうと。
うん、
ですよね。そこでその、なだれ落とし式に、こう、リアルワールドの数とシミュレーションワールドの数を比べたら、シミュレーションワールドの数の方が圧倒的に多いはずだと。
うん、
ですよね。そうすると今いる世界はシミュレーションワールドなのか、それともリアルワールドなのか、当然シミュレーションワールドである確率の方がすごく高い、
うん、
ですよねっていうですね。なるほどというですね、
うん、
うん、言われてみればその通りだと。
なるほどね、
うん、で、そのまあニックさんが言うにはですね、じゃあどう、この世界がどう、シミュレーションワールドの中にあるかどうかというのをどうやって確かめればいいのかと。まあそれはその、ゲームとかでもあるんですけども、コピープロテクションの一環として、そのゲームが、VM の中で動いてるかどうかっていうのを判定する必要があるわけですね。例えばそのエミュレーターの中でゲームが動くときには、そのゲームを起動しないようにするとか、
うん、
まあそういう仕掛けを入れてた時代もあって、まあ今も入ってるかどうかわかんないですけども、というんで、まあ VM の中にいるかどうかを検証する手段として、まあゲームのロムの場合でよくあるのは、ですね、まあ外部にアクセスした時のタイムラグを見るとか、うん、その周辺ペリフェラルにアクセスして、例えば CD ロムにデータを読みに行って、妙に早いなとなったら何かがおかしいってなるわけですね。
うん、
で、この間 Chrome の、セキュリティホールだっていうバグがレポートされていたんですね、確か。それどういう話かっていうと、とあるサイトにアクセスしたときに、キャッシュに乗って、この、キャッシュに乗ってたとして、そのデータがちょっぱいで返ってくるわけですね、キャッシュに乗ってるので。
うん、
そうすると、そのサイトに過去アクセスしたことが分かってしまうと。
あ、
で、これはセキュリティホールだというレポートをした人がいて、で、まあそのバグはおごそかにクローズされてましたけども、まあ、ということで、その、自分が今 VM の中にいるかどうかというのを、検証する、ことが必要なのではないかと、
うん、
これをもって、つまりですね、この、世の中、今いる世の中が VM かどうか常に検証し続けながら生きねばならないっていう哲学なわけです。
その検証する方法は提示されてないんですか？
ですね。まあ、マトリックス見ればわかりますけども、マトリックスの場合はデジャビューがその、なんて言うんでしょう、システムが異常動作してる前兆なわけですね。
うん、
で、まあ、例えば何かおかしいことが起きる。そうですね。例えばそうですね。物の密度が高くなった時に、ブラックホールの中に特異点が発生する。それは、もしかしたら、その、シミュレーションの限界かもしれないとかですね。で、あるいはニックさんが言うには、シミュレーション、その、ゲームのシミュレーションなんかは、オブジェクトのポジションを格子で区切って、格子単位で計算するわけですね。
うん、
例えば、世の中のそのありようを見て、格子単位で計算が行われてるとか、そういうことが分かったら、それはシミュレーションワールドであるとか。
うん、
まあ、いろいろですね。まあ、システムのバグを探せとかですね。いろいろ、その、ニック・ボストロームは、提案してるんですけども、うん、まあなかなかその辺は微妙なところですかね。
なんかでもそれ言い出すと、こういう事象っていうのは神の手なしには起こるはずがないから、この世界は神が司っているんだみたい なんか宗教的な発想とかなり近い気がするんですけどね。
うんうん、
そういう見つける作業っていうのが。
ああ、そうですね。
まあ、物理的にそういうのを見つけるってことなんですかね、実際に兆候を見つけるっていうのは。
まあ科学的に検証可能な方法でバグを見つけるってことでしょうね。うん。まあということで、 まあリスナーの皆さんもぜひですね、こうバグを見つけたらレポートしていただきたいっていう話ではあるんですけどね。まあただ一つそれを聞いて思い当たったのは、ゲームのエンジニアリングをしてると、なんでしょうね。まあよくあるのがですね、こうゲーム機の性能って限りがありますんで、そのバジェットの中でできる表現っていうのも限りがあって、例えば世の中見ていて、例えば10年くらい前ですと、毎フレームに出せるポリゴンが30万ポリゴンとかだったんですね。で、ドライブしながら、ああ、この景色は30万ポリゴンで、この処理落ちしないで、実装できるなとかですね。まあ、ここには人が多いんで、ちょっと半分くらいは板ポリにして表現しないと間に合わないなとかですね。まあ、最近はプレステ4なり PC でパフォーマンスが上がってきてはいるんで、例えば東京ドームの中に人がいても表現はできるんですけれども、群衆シミュレーションはちょっと、この足りないんで、少し遠くの方は手抜かないといけないなとかですね。まあ、あとは、その地面に反射してるオブジェクトが多いとですね、ここのエフェクトはちょっと、なんでしょうね。こう時間がかかるんで節約しないといけないなとか、森の中に行って木漏れ日が多いと、そこのシャドウマップのレゾリューションが足りないんで、そこは気をつけないといけないなとか、その日常生活を暮らしながらですね、
うん、
このゲーム的なものの見方をすることもあるわけですね。
ああ、それが日常になってるんですか？
そう、それが日常なわけですね。
うん、
という、これはその日常を VM の中に落とし込む作業なわけですけれども、
うん、
その逆として、まあ自分が VM の中にいるものを、かどうかを常に考えるっていうのは、まあありなのかもなと。という感じですね。
電波すぎてどっから突っ込んでいいか分かんないですけどね。
まあそうですね。電波の単位って何でしょうね。ガウス、テスラ。まあ仮にボストロームとしましょうか。10万ボストロームくらいあるですね。相当強烈な話ではあるんですね。
強烈ですね。
うん。いや、なかなかそのモダン哲学の先はこういう世界に行ってるのかと思うとですね、感慨深いですね。
結構真面目に議論されてるんですかね、これは。
まあ、このニックさんは、まあ、テッドってのは、それなりに真面目な場だと、僕は理解してるんですね。多分真面目なんだと思いますね。
うん。
うん。
いや、昔子供の時とか、自分が見てるその世界と、他の人が見てる世界が同じであるっていうことは分かんないよな、みたいなことは、まあ、いつか考えることはありますけどね。
まあ、そうですね。うん。中学2年生くらいの時は、大体考えました。
そう
ですね。
そうそう、
うん
うん、だからそれが本当にこうそのまま突っ走って学問として成立してしまうと、
うんうん、
そういうことになるんですかね。
まあ哲学ってもともとそういう感じはありますね。こう誰にも否定できないところにロジックを考えるっていうですね、
うん、
まあ我思う家に我ありとか古典ですけれども結局こうなんでしょうね。まあ自己参照ループに陥ると、こう何が本当かどうかっていうのはなかなか分かんないとですね。まあただその中でこういかによく生きるかっていうノウハウを提供するっていうのが、一つ知恵ではありますんで、まあそのノウハウとして、今 VM の中にいるのかどうかというのを見分ける手法というのがあればですね、なんて言うんでしょうね、より良い人生が歩めるかもしれないと、歩めないかもしれないですけど。
知らない方が幸せかもしれないですけどね。
まあそうですね。気づいてしまったら、それこそですね。シュタインズゲートの世界にハマっちゃいますからね。
うん。
うん。
まさに VM で動いていて、違うセーブデータに戻るってことですからね。
そうそうそう。うん、
しかもその先の記憶を持ったまま戻るっていうね。
ああ、それできたら一番いいですけどね。
そうなんですけどね。
うん。まあ人生にリセットボタンはないってゲーム業界の用語で言うんですけど、もしかしたらリセットボタンがあるかもしれないっていうですね。そう思うとなんとなく、まあ希望は出ますよね。こう世の中の悲惨なことは全て本当のことではないかもしれないと思うと。
さっきのアクロさんの話で思い出したのはなんか、
うん、
ハテナの匿名ダイアリーかなんかにあったが人生は神系だっていう有名なポストがあるんですよ。
ほうほう。
ええ、人生は神ゲーだでグーグルと4番目ぐらいに出てきますけど、ちょっとなんか 中二なのかなんだかわかんないですけど、実際の世界をゲームのグラフィックとかと比較しているっていうポストで、
ほうほう、
人生はリセットが効かない MMORPG だみたいな感じのことを書いてるわけですよね。
おお、
このポストを思い出しました。
なるほど、なるほど。まあともすると、うん、リスクはありますけどね。
いや、完全に電波だと思いますけどね。
まあだいぶ電波ですけれどもね。
いや、この教授が普通になんていうか学会とかでどういう対応を受けてるのか若干気になりますけども。
うん。
まあテッドのトークはそんなにこう電波ではなかったと思うんですよ。
うん、まあそうですね。うんうん。
あれはかなりこう電波抑えめっていうか。
うんうん。
ですよね。
そうですね。で、まあ、シミュレーション仮説自体も、ちょっと強いけど、まあ、そんなに電波ではなく、まあ、あるかな。わかんないです、
ね。まあ、仮説ですからね。
そう、仮説ですからね。
うん。そうだと言ってるわけじゃなくて、
そうです。
そういう可能性があるって、そういう考え方も、思考実験ができるってことですよね。
うん、うん。そうですね。まあ、その思考実験のネタとしては面白いですね。で、最近また本を出されてるそうなんで、それもちょっと読んでみようかなという気はしてますけど。
それはどっからこう探してくるわけですか、そういう電波成分というのは。
あ、僕の話ですか。
ええ。
まあそういうのは向こうから寄ってくるもんですよね。
自分から探さなくても。
まあそうですね。
来るわけですね。
ええ、類は友を呼ぶって言いますからね。
なるほど。
うん。
まあ年末にふさわしい。
うん、いい心温まるホットトピックでしたね。うん、まあうちの子供とかもですね、どっからそのボキャブラリー取ってくるんだとかですね、まあ相当中二ではあるんで、もうちょっとなんとかしてほしいですけどね。
YouTuber にはなりそうにないですか？
YouTuber にはならなそうですけども、まあゲーマーの素質は才能は結構あるんでですね。
うん。
そのクリスマスプレゼントに、なんだっけかな、クリスマスプレゼントに、インフェイマスセカンドサンっていうゲームをですね、あげたんですけれども、
うん、
それがまた中2でですね、幻魔対戦的な、こう、超能力を持ったサイオニクス戦士がですね、空を飛んでですね、超能力を使って戦うっていう。まあ、それはそれで、まあ、中2くらいの年の男の子にはすごくいいのかなという気もするんで、やってるとこを見たらですね、うん、すごく良かったですね。侮ってたんですけど、そのゲームの舞台がシアトルなんですね。でもってですね、シアトルのダウンタウンの雰囲気がですね、忠実に再現されていて、僕10年くらい前シアトルに住んでた時期があってですね、ああ、これは懐かしいなっていうですね。
うん、
というのはまあ別の意味で良かったですね。うん、
なんかグラフィックすごい綺麗そうですね。
そうですね。
うん、
で、シアトルのスペースニードルがあり、で、街の雰囲気とかですね、カフェの雰囲気とか、ずっと雨が降ってるシアトルの風情とかがよく表現されていましたね。
うん、
ゲームとしては去年のゲームなんで、ちょっと古いですけれども、うん、なかなか、こう、いいですね、こう。リアルとバーチャルの境目がまさにこう溶けつつあるという、
うん、
うん、
なんかスペースニードルで思い出しましたけど、ベルリンにもそういうのがあるんですよね。
うん、
で、なんかベルリンのそこの近くにある地下にあるコワーキングスペースみたいなところに行ったんですけど、
ええ、
なんかそこは、なんと説明していいのか、すごく電波なところでしたね。なんか一応設定というか、そのまあ宇宙からやってきたっていう設定なんですよ、このスペースニードルが。
ほうほう。
ええ、
うん。
で、まあ、昔は宇宙船だったっていうことになってて、で、そこのコワーキングスペースのなんか隠された部屋に行くと、まあ、宇宙から来た、子供のホルマリン漬けみたいなやつが、こう、あるわけですね。
ほうほう。
ええ。で、うん、そういうのをみんな真面目な話をして、こう、行ってくるわけです。
ほう。
ええ。もしベルリンに行かれることがあったら、
おお、いいですね。
ぜひ行ってみてください。
で、そこはそのコワーキングスペースで仕事をする感じなわけですか？
コワーキングとかハッカースペースっていうのかな、なんかみんながこう実験したりとか、
うん、
あとはまあハードウェアいろいろ作ったりとか、そういう感じで、でもカフェも中にあって、そこで普通に飲んでる人とかもいて、
うんうん、
そういう場所ですね。
お、
名前忘れたんで、後で見つけたらショーノートに貼っておきますけども。
うん、 ベルリン電波スポット
ありますね。うん、あまりみんな本当に真面目なんで、あの突っ込みようがないというか、あのいや本当にそんな感じなんですよ。
おうほう。うん。まあアメリカンって電波成分がちょっと足りないかもっていう気は、そういう面はしますかね。
確かにね。まあ歴史も浅いっていうのもありますしね。
うん、
この本土アメリカ北米大陸自体にね移ってきてから。あまり説得力がないですよね。
そうそう。まあ意外と真面目っていうかですね。
うん。
うん、
いやまあそもそもあれですよ。半分ぐらいの人は、まあ恐竜と人間が一緒に住んでたと思ってますからね。
ああ、そうっすね。そっかそっか。それはありますね。
うん。
うん。
まあ、そもそもその進化論的なところから食い違いがありますね。
うん。進化論が本当かどうかっていうのもまだ定説ないですからね。
そうそうそう。
うん。そうか。まあそう考えるとあれですね。ドナルド・トランプが大統領になっても驚かないか。
本当ですよ。
うん、
ねこの間の、ちょっと前のアフターショーで話してた、The Man in the High Castle。
うんうん、
高い城の男が今ね、アマゾンで全編やってますけど。まあなんかタイムリーっぽさがありますよね。
ああ、そうですね。
なんか、ドナルド・トランプってちょっと発言がファシストっぽいっていうか、ナチっぽいっていうところあるんで、
うんうん、
なんかあれの、ザ・マインズ・ハイ・キャッスルに出てくるアメリカをね、占領してるナチっていうのが、ちょっと近いところがある感じがしますね。
うん。あれが現実のものになるかもしれない。
なんかね、アマゾンのキャンペーンってか CM? 広告で、ニューヨークのサブウェイの座席が、あのナチスと大日本帝国のやつになったらしいですよね。
そうそう、うん、
あれは相当抗議あったと思いますけど、
うん、相当クレームあってやめたとかなんか聞きましたね。
まあかなり炎上狙いの広告手法ですけどね。
うんうん、そうですね。まあ、ザ・マン・イン・ザ・ハイ・キャッスルもあれはその世界の中に、我々の僕たちのいる世界が過去は虚構の世界として出てくるとかですね。
ああ、そうですね。
うん、そういう感じですね。
まさに違う世界線ですよね、あれは。
うん、そういう感じですね。いや
あれ、日本で放映するのかなと、まだ3話ぐらいまでしか見てないんですけども。
うん。
ちょっとあの、途中、あれですね、天皇陛下とか出てくるんで、多分日本では放送しづらい感じがあるかもしれないですね。
ああ、なるほど、うん、なるほど。それはあれかもですね。うん。
あれ皇太子でしたかね、どちらか忘れましたけど、
うん、
確か3話ぐらいで出てくると思います。
うんうん、
あれ面白いですか。まあどこまで見ました。
まだ1話しか見てないですね。うん、先にシュタインズゲート見終わってから。
ああ
で、あとはあれですね、日本のネットフリックスも結構見たい番組が溜まってたりとかですね。
うん、
あの品揃いが結構違うんですね。
そうですよね。
うん、で、あの DNS をスイッチして、こっちから日本のサイトにアクセスすると違う番組が見えたりとかですね。ちょっとグレーゾーンではありますけど。
うん、なんか日本ネットフリックスはね、漫画日本昔話とかですね。
そうそう。フランダースの犬とかですね。
ちびまる子ちゃんとか。
そうそう。
なんか延々見れる系がありますよね。
うん。そう。と思いきや、プライベートライアンとかですね。インセプションとかですね。こう、永久タイトル。こちらでは決してネットフリックスに載らないようなのが載ってたりとかですね。
うん。
うん。なかなか違うなっていう。
なんか、この番組でネットフリックスの話をすると、で、ネットフリックスにまだないんですよって話をすると、次の週にね、出てくるっていうのが。
ああ、そうですね。
直屋さんがよくやってますけどね。
うん。リーディングしたい
な。そうなんですよ。先週、あの、フェイトゼロの話をしたらシーズン2が出てきましたしね。
うんうん、
まあ担当者が聞いてるのかもしれないですけどね。
うんうん、そうですね。何が来てほしいかな。イミテーションゲームとかまだ見てないんで、ね、見たいかな。
それ新しいやつですか。
なんでしょうね。あのエニグマ暗号機を開発した人の電気ですかね。
チューリング、
ね。そうそうそうですね。うん、開発したじゃないか、解読したか、
うん、見ました。
お、見ました。う
ん、なんで見たんだっけな。多分 iTunes で普通にお金払ってみた気がします。
うんうん。あれですね。今 iTunes で倍しかなくなってるんじゃなかったかな。
ああ、こっちですか。
レントができなくなってて。
うん。面白かったですよ。
ああ、そうですか。 じゃあ見ますかね。見るといえばまだスターウォーズ見てないですよね。
僕もまだですけど。
うん。見に行かねば。
うん。
ミアンはそれほど情熱ないんでしたっけか。
僕も見てないですね、ほとんど。
ああ。
まあ、言うとすごい驚かれますけど。
うん。
今ね、アナのフライトに乗ると、6は全部やってますね。
ほうほう。
ア
ナのどの便でも
僕が乗ったのはサンフランシスコのと成田のやつですけども、全部やりましたよ。
おお。じゃあまあ12時間たっぷり。
そうですね。フライト、長いフライトであれば、一気見も不可能ではないですね。まあそんなとこですか。
うん、まあそんなとこですかね、
はい。2時間超えましたんで。
はい。じゃあまた良いお年を。
良いお年を。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
正月のお餅食べ過ぎないでくださいね。